おはようございます。高原剛一郎です。私はつい数週間前まで長野県の菅平高原の山荘で一週間ほど過ごしました。実はこの地は絶景でありまして、目の前に日本アルプスの連峰が一望に見渡すことができるんです。そしてパンフレットにもそう書いてあるんです。ところが私のおりました一週間はずーっと雲がかかっていまして、何にも見えないんです。ところがたった一日、朝の6時頃雲が切れたんですね。その時見た人々はみんな息を呑んだのです。雲に遮られて見えなかったもの、その日本アルプスの雄大さ、気高さ、美しさにびっくりしたんです。こんなにすごいパノラマに囲まれていたのか、そしてこんなにすごいものに囲まれていたことに気づいていなかったことにまた驚いたのです。神様の愛も同じです。私たちは時に神様などいないかのように感じ、信じ、思い込んで生きています。神様は私を愛しておられないように思える時もあるでしょう。しかし、雲の後ろには山が揺るぎなくそこにあるように、神様の愛も、片時も途切れることなく、あなたに対して注がれているんです。聖書の中にこんな御言葉があります。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。聖書の語る神は、この天地万物を作られた創造主です。そしてあなたの作者である方です。この方は、すべての支配者にして動かない、揺るがない方なんです。揺るがない方の愛は揺るがない愛なのです。今から62年前、日本はアメリカのハワイの真珠湾を奇襲攻撃しました。その時総指揮を取ったのは、淵田光雄少佐であります。彼は日本の連合艦隊6隻の空母から350機の攻撃機ゼロ戦を従えて、ハワイの太平洋艦隊に大打撃を与えたのです。その時に撃った攻撃成功の暗号文が、トラ、トラ、トラ。これを打電した張本人が淵田少佐です。彼はこの大戦果のおかげで一躍英雄となります。しかし戦争が終わってアメリカの占領軍がやってくると彼は一転して戦争犯罪人の容疑を受けるんです。一回5時間以上の厳しい尋問を50回以上も繰り返されます。また世間も自分を特攻崩れだと白い目で見るようになります。もうヘトヘトになって、そして渋谷の街を歩いてると、ある宣教師が何か小冊子を配ってるんですね。手に取ってみると、それは、私は日本軍の捕虜でしたと書いてあるでありませんか。それはジェイコブ・デシューザーという人の証言だったのです。このジェイコブ氏は一アメリカ市民として、あの真珠湾攻撃を聞いたときに、卑怯な不意打ちに怒りでいっぱいになります。そして日本に復讐するために自ら志願し、航空隊へ入隊します。そして訓練を受けて後、昭和17年、中国大陸から名古屋に向かって爆撃に乗り、そして空爆を行うのです。ところが攻撃の後、中国大陸に帰る途中、エンジンが途中でトラブルを起こし、なんと不時着してしまうのです。そして日本軍に囚われてしまうんです。戦時国際法によれば、捕虜は丁重な扱いを受けることが決まっています。ところが当時日本軍では必ずしもそれが守られず、3人は死刑、残りが無期刑として強制労働キャンプ送りになりました。ジェイコブ氏はますます怒りに打ち震えます。しかし、劣悪な環境のキャンプの中で、彼は徐々に衰弱していくんです。ところが、その収容所の中で、彼は一冊しかなかった聖書と出会い、それを手に入れ、そして来る日も来る日も読みふけるようになります。3週間読み続けたとき、 彼は考えが変わったそうですね。今自分はいよいよ死に直面し、体力も限界、死の淵に立っている。そしてこの死を目の前にして、今本当に自分が相手にすべきは日本軍じゃない。生ける神である。今本当に解決すべきは、いかに日本軍に復讐するかじゃない。いかに私が誠の神によって罪許されるかである。今ここで惨めに死んだら、結局私の人生って、生まれて憎んで死んだってそれだけ。そしてこのまま死んでしまったら、生きてた時より、もっともっと惨めな結末に至るということになる。なぜなら聖書にはこう書いてあるんです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのだと。自分の人生を考えながらジェイコブ氏が特に胸迫った箇所があったそうです。それは神の子イエス・キリストがあの十字架の上で自分を十字架につけた者たちのためにこう祈るのです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分で分からずにいるんです。キリストは死を前にして少しも惨めではない。どんな恥ずかしめの中でも決して哀れじゃない。それはキリストが憎しみ怒りで胸いっぱいになっているのではなく、自分を十字架にかける者たちの救いを思って胸いっぱいになっておられるのだと分かったのです。そしてこのキリストの祈りは実に私のためだということも分かったのです。彼は獄中でキリストを信じ、心のど真ん中に救い主を受け入れます。やがてかろうじて生き残った彼は、戦後アメリカに帰り、妻と子供を連れて、また日本にやっていきます。そして、宣教師として、このイエス・キリストの許しの福音を述べ伝えているというんです。淵田氏はこの小冊子に感動しました。それは同じ軍人として彼の気持ちがよくわかったのです。彼は自ら新約聖書を買い求め、読みふけり、そして天地の作り主が、ご自分の一人子イエス・キリストを十字架にかけた理由を、とうとう知ったのです。それは罪人である自分を救うためであった。彼もまた心のど真ん中にキリストを迎え入れたんですね。さて、彼がクリスチャンになったということが分かったとき、戦友は皆大反対したんです。そんな外国の宗教を信じるのやめろやめろと止めるんです。しかし、淵田氏はこう言ったそうです。俺は梶原の出身だ。神武天皇の申し子だ。日本神道の申し子だ。だからこそ真珠湾攻撃で切り込み隊長をやった。これはヒノキ部隊に占領役者が立つようなもんである。そして成功した時には一躍英雄だ。しかしそれは天皇陛下という権威のもとでの評価だった。だが日本が降伏すると一転犯罪者扱いとなり公職からも追放された。旧軍人はただ軍人だったというだけで軽蔑の的になったでないか。ところが朝鮮戦争が起こると今度はマッカーサーは何と言ったか。日本に警察予備隊を作れ。これは後の自衛隊のことです。すると、この警察予備隊ができたとき、旧軍人は軍人だったというだけで、初めから幹部として迎えられ、最高の待遇で遇されてるではないか。これはマッカーサーの権威の下での評価だというんです。時の権力者が変わるごとに、評価が上がったり下がったりするような人生はもういいと。どんなに時代が変わろうと、どんな指導者が登場しようと、揺るがない永遠不変の神様の前に義とされて義としていただく人生こそが悔いのない人生ではないか。どうせだったら私は誠の神に評価されて生きる人生を選びたいと言ったのです。この世界では価値観が本当にコロコロ変わりますね。しかし、たとえ山々が移り、丘が動いても、あなたの作り主である神様の愛は動きません。この神様が人間に動かぬ平和の契約を提示しておられます。平和の契約というのは和平条約です。この世界での和平条約はすぐに破られてしまうんです。 しかし永遠に有効な神の和平条約があります。それはイエスを自分の救い主として信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つという契約です。どうぞあなたもこのイエスを心のど真ん中に信じ受け入れてください。